17ページ。吉田元孝。私たちは多治見国長を知っていますか？郷土の偉人である多治見国長を広く知っていただくとともに、地域のブランド力の向上に寄与することを願い、以下の質問をする。問い。多治見国長は本市出身の偉人の中でも特に重要な人物だと思われるが、本市における扱いはどのようか。答え、教育庁。本市には多治見国長校に関する指定文化財が2件あり、保護活動を行っている。また、文化財を周知する多治見の文化財などで写真付きで紹介している。問い、小中学校において、多治見国長について子供たちが触れる機会は確保されているか。答え、教育庁。小学校3年生から6年生を対象とした社会科副読本、私たちの多治見市に掲載し、授業での紹介や児童が自分で読んだりできるようにしている。昭和小学校では3年生の社会科で、多治見国長邸跡を含めた施設をめぐる学習を毎年行っているほか、今年度は民具などの常設展示で、多治見国長を紹介するコーナーも設置する予定である。また、土曜学習講座でも市内の史跡をめぐる講座で触れる機会を設けている。問い、永保寺と多治見国長ら時源氏との関わりは深い。観光においてもストーリーの深掘りが必要ではないか。答え、経済部長。今年の多治見祭りのポスターに QR コードをつけて紹介する。また、永保寺や多治見国長については、観光ボランティアガイドが案内する中で説明をしている。教育委員会と観光ボランティアは土曜学習などで今後も連携し、見識を深めていく。問い、関ヶ原の戦いなどを通じた全国的な連携が見られる。太平記においても模索してはどうか。答え、経済部長。現在は太平記に関する他自治体との連携はないが、その動向に注視し、地域資源を活用した観光連携を研究していく。問い、郷土の英雄である多治見国長という歴史的資産を生かすための今後の本市の観光における意気込みは？答え、経済部長。太平記や後醍醐天皇が大河ドラマなどの題材になった際には、積極的に多治見国長を PR していく。多治見国長邸跡にある標柱の写真が掲載されています。その他の質問項目。交際費の将来予測と財政運営について。成田康弘。防災・減災について。災害に強い多治見を創造する。初の巨大地震注意発令に伴う取り組み編。8月8日に発生した宮崎県沖日向灘を震源とするマグニチュード 7.1 の地震により、初めての南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意が発表された。地震に備える重要性を再認識し、市民の生命や暮らしを守るため、防災・減災の取り組みのさらなる充実・強化が急務である。いつ発生してもおかしくない巨大地震災害に対する多治見市の危機管理体制について以下の質問をする。問い、巨大地震注意の発表を受け、市長としてどのように感じたか、また市民へのメッセージは。答え、市長。トップとして市民の命と暮らしを守らなければならない責任の重さを痛感した。市民へのメッセージとしては、地震発生時には自分と家族の身の安全を確保してほしい。 また、水や食料などの災害備蓄を再確認してほしい。問い、巨大地震注意の発表後の市の対応はどのようであったか。答え、企画部長。午後7時15分に巨大地震注意が発表され、30分後の午後7時45分に災害対策本部会議を開催した。午後8時45分に防災行政無線、緊急メールなどで市民への注意喚起を行った。問い、巨大地震発生直後は、災害対策本部長、市長を軸に、複雑で多岐にわたる任務が同時並行で進められる。初動の重要性を踏まえ、最優先業務は何か。答え、企画部長。人命救助が最重要事項であり、そのために迅速かつ正確な被害情報把握を行う。問い、巨大地震発生時の市民の安全確保、安否確認は重要任務である。また、行政から市民へ様々な情報を発信する必要がある。いかに情報収集、情報発信を行う計画か。答え、企画部長。自主防災組織で把握した情報、区長や民生委員による要支援者名簿の照合内容を安否確認として災害対策本部で集約する。また、市民への情報伝達は、防災行政無線のほか、メールや SNS など、あらゆる手段を用いて迅速に行う。問い、災害対策本部と自主防災組織との電話の通信が途絶えた場合の連絡方法はどのようか。答え、企画部長。避難所開設班に配備済みの移動系無線20機で連絡することになる。今後、携帯電話キャリアとの災害協定締結による Wi-Fi 環境の確保を目指す。